それでは、今晩からレビ記に入ります。ぜひ出エジプト記に続くこのレビ記を読んでください。今あまりなんか少し笑ってらっしゃる方がいますけれども、読まれた方は、なんて言ったらいいでしょうかね。この、どういうふうに表現したらよろしいでしょうか。なんだろうこれは、というのが、この感想でしょうかね。私はですね、ワクワクしてるんです。この一週間も学びを始めて、そして神様がしてくださっていることが、あ、こんなことだったのだという、こう大きな発見をすることができですね。そして実にこの神様の中に、その、まあ、具体的には清めの中にですね、神様の清いお姿の中に入っていくことができる礼拝の書物であります。事実モーセが幕屋を組み立てて栄光の雲が宮に満ちましたけれども、その幕屋の中から語り始めて、その語っている言葉がレビ記の中に載っていますですね。で、明日は1章から3章までを、読んでいきますけれども、今日は1章の3節から9節までに注目してみたいと思います。もしその捧げ物が牛の全焼の生贄であれば、傷のないお牛を捧げなければならない。それを主に受け入れられるために会見の天幕の入り口のところに連れてこなければならない。その人は全焼の生贄の頭の上に手を置く。それが彼をあがなうため、彼の代わりに受け入れられるためである。その人は主の前でその若い牛をほふり、祭司であるアロンの子らはその血を持って行って、会見の天幕の入り口にある祭壇の周りにその血を注ぎかけなさい。また全焼の生贄の皮を剥ぎ、生贄の部分に切り分けなさい。祭司であるアロンの子らは祭壇の上に火を置き、その火の上に焚き木を整えなさい。祭司であるアロンの子らはその切り分けた部分と頭と脂肪とを祭壇の上にある火の上の焚き木の上に整えなさい。内臓と足はその人が水で洗わなければならない。祭司はこれら全部を祭壇の上で全焼の生贄として焼いて煙にする。これは主へのなだめの香りの火による捧げ物である。レビ記のテーマは一言で言うと清潔、あるいは清めです。清潔といっても、あのいわゆる衛生面での清潔ではなくて、聖書の聖の言葉を使った清潔の方です。レビ記の14章の45節にレビ記全体のテーマとなる神様の言葉があります。あなた方は聖なるものとなりなさい、私が聖であるから。あなた方は聖なるものとなりなさい、私が聖であるから。エジプトからイスラエルの民が連れ出されました。そして確かに彼らは神様に贖い出された、神様の所有の民となりました。この神のものとされた民が神の中で生きていくことになる、神の臨在の中で生きていくことになります。ですから神との交わりの中に入っていくわけなんですけれども、その際に必要なのが自分が清められているということです。出エジプト記には神が聖なる姿として現れ、イスラエル人がいかがでしたか？恐れるほどのそのような、大きな黒雲とかですね、角笛とかですね、本当に恐れてしまうお姿で現れたわけなんですけれども、今はその神が 幕屋を通して彼らの真ん中におられるわけなんです。私たちも同じようにイエス様によって救い出されてですね、そしてイエス様の中において、神の中において歩むということは、つまりは神の清さの中に歩むということであり、私たちに必要なのが、求められているのが清くなっているということなんですね。そしてその清くなっているということを満たすために、神様がまず初めに命じられたのが家畜の犠牲による清めなんです。牛あるいは羊ヤギまたは鳩をほふって血を注ぎ出し、そしてその肉は祭壇の上で火を焼くということが、聖なる神と自分が触れ合うための大前提になる儀式だったっていうんですよね。いかがでしょうか。私たちが普段人間的に考えて、あるいはイエス様を信じる前で結構です、普通清いという言葉を聞いたときに、今読んだような箇所を思い浮かべるでしょうか。到底思い浮かべません。清めるとかですね、綺麗になる、そういうことを私たちが使うときに、いかがでしょうかね。今体が、この体が綺麗になるって話をしてるんじゃないですよ。清くなる。そうすると大体それに近いのは、イメージとしては神道のお祓いでしょうかね。神主が毛のついた棒を左右にこの振っ、あの動作、それはまさに払うという意味からもわかるように、汚れを払い落とすという動作なわけですよね。そしてその儀式の中で人間の汚いものをさっさっさっと払い落とせれば、こと足りぬものということで、その前提に自分がもともとはそんなに汚いとは思っていないけれども、まあ一年ですね。まあ正月にですね、こうお祓いをするとしたら、一年溜まったちょっと汚れを、ちょっとこうさっさっさっと綺麗にしてもらおうかという、その程度の思いであると思うんです。今、神道をですね、この呼吸を下ろしているわけではなく、今、神道を使ってですね、私たちが抱いている普通に綺麗になるということを考えたら、そういうことになるわけなんですよ。何かちょっと悪いから、じゃあちょっとこう身を引き締めるために、じゃあ行ってみようかなと。そしてこれやってもらったら、一年のその、みそぎができたと。ですね。そういう、その、表面上のもの、あるいはですね、私たちが何か物事が芳しくいかなかった時に、例えば若い女の人であれば失恋をしてしまった、中年男性であれば会社の業績が芳しくない、母親であれば子供の学校の成績が良くない、そのような時に私たちは何か、その何かがあって、そしてその汚れがついているから、で、それで神社に行くと。神社でなくてもですね、そのようなものを望んで行っていくという軽いノリなわけなんですよ。その興味深いのは、私たちはその軽いノリが一方である反面、他方にはもっともっと極端に考えている部分があります。仏教的な因果応報的な考えを私たちは持っているんです。結果を見るときに、何か物事を見るときに必ずその原因がある。そして原因と結果の運命と定めの鎖の中に私たちはつながれているのであって、その定めから抜け出すことはできないという考えであり、そして、結果的に罪の許しというものも考えられないという結果になる。やり直しっていうのはできないという結果、これを極端に持っているわけなんです。で、これは自分に対してもそのように抱くし、他者に対しても同じような態度で臨むわけですね。で、自分が行ってしまった悪いことについて、決して自分をそれを許すことができない。それで、いつまでも自分の背中の中にこれまでの人生の重荷を背負いながら生きていこうと無意識にしています。故に、年を取れば取るほど自分のしてきた その技は増えてきるわけで、増えてくるわけですから、それが次第に重くなり、心が固くなり、やり直せるなんていうことは到底考えることができない。このような因果応報、まあ仏教、今も仏教を攻撃しているのではありません。仏教という言葉を使うことによって、より鮮明に私たちが清めについて分かってくる。罪が許されるとか、その悪いものから綺麗にされるという、その可能性を全くない世界で生きていくわけなんですね。で、他者に対してもこれやるんですよ。とことん恨むっていうことによってやるんですよ。他者が犯した過ちに対してですね、それをもし許すような態度を相手に示したら、相手はいい気になるかもしれない。だからいつまでも相手を監視し、まあ、少しでも間違ったことを繰り返そうとする、その印を見ることができたら、その過ちをことさらに責め立てるわけですね。自分がその相手の立場だったら、あるいは似たような環境にいるのであれば、同じ過ちを繰り返しているかもしれないという、十分にその可能性はあるという想像力は働かせることなく、あくまでも相手をその犯した過ちの罰の中に閉じ込めていこうとするわけなんです。で、これが一般に私たちが考える清めというものなんです。で、私たちがこれから見ていくのは、今抱いているその清めというものを払拭してですね、そして誠の清め、神様から与えられるところのその清潔をですね得る、それが動物をほふって血を出し肉を祭壇の上で火で焼く中にあるんだということを学び取っていきたいと思います。で、私たちが読んだのは全焼の生贄と呼ばれます。5つの供え物がレビ記の中には出てきます。まあ、細かく言うと6つなんですけども、主に5つの供え物です。全焼の生贄、穀物の捧げ物、和解の生贄、罪のための生贄、罪禍の生贄、この5つがあるわけです。で、全焼の生贄は古い日本語の聖書では犯罪と呼ばれてますね。まあ、そう聞いてもわからないですね。ちょうどこれは中国語の聖書から来ていますので、わかるわけないですね。けれども、これがですね、今日も調べた、昨日かな、調べたらですね、ホロコースト、まさにホロコーストなんですね。あのホロコースト、大虐殺は、ここから取られているんですよ。で、この、はじめに行うこの全焼の生贄なんですけれども、まず私たちが知らなければいけないのは、礼拝者はものすごい大きな対価を払っているということです。生贄の家畜はお牛でなければならない、しかも傷のない、いわゆる上等な牛なわけなんです。血管のあるもの、傷を負っているものは、持って行っても祭司によって退けられます。そして10節には羊やヤギ、14節には家畑、山畑を捧げる全焼の生贄が書かれてますが、これはですね、経済力に応じて、貧しい人でも捧げることができるようにという目的があるんですが、牛一頭が、大体いくらか、ちょっと、みな、あのね、私もね、牛一頭って軽々しく読んではいけないなと思ったんですよね。いくらか、調べましたが、いろいろあります。和牛が高いです。ちょっと、比較するならば、車の小型車を買う気分です。安いものだったら中古車で、高いものだったら100万以上します。100万だと考えてみましょう。そしたら自分自身を主にお捧げしたいと願うときに、この対価を払って捧げるわけなんです。で、今は大量生産ですから、家畜も大量生産ですけれども、当時はですね、もう生まれたときから自分の娘のように手塩にかけて育てている、その牛を捧げるということは並大抵の尋常なことではありません。そしてその牛は れっきとした命ある存在です。生命の尊厳がある存在です。しばしばキリスト教、自然環境を軽視している、自然を支配できると考えているからだという批判をする人がいますが、とんでもないことなんですね。創世記一章を読みますと、神様が作られたものの中で、陸上の動物は6日目に作られています。同じ日に主は人を作られ、もちろん人と動物は神の形に作られているかそうではないかで大きな開きがありますけれども、同じように、同じ日にお作りになっている、つまり人間に最もそばにいる高等な生物として、それを捧げようと言っているわけなんです。なんで誇るのかと言ったら、それは高価だから、尊いから、その命が尊い。そのことを表しているわけなんです。で、家畜なんですよ。それ野原のところにいる野牛じゃないんですよ。自分の犠牲が込められている。自分の情も入っている。自分のものですよ。だから経済的にも心情的にも命が込められているということです。ここに聖なる神に近づくという、その、まず一つ目の原則があります。大きな対価が必要なんだよ。ちょこっとお祓いしたから清められるんじゃないんですよ。そのようなもので私たちの汚れは取れるはずがないんです。聖書には、人の心は何よりも陰険でそれは治らない。誰がそれを知ることができよう。また、私たちは皆汚れたもののようになり、私たちの義は不潔な着物のようですと。私たちがちょこっと払えば綺麗になるものではなく、存在そのものが罪にまみれており、もう罪っていう、なんていうか絶対誰もが取ることができない、こびりついたものとして存在しているわけなんです。ですからこれを清くするには高価な対象が必要なんです。そして神は終わりの時にこれ以上高価なものはないというものを与えてくださった。それは家畜ではなく人の命、いや人以上の命、神の一人子の命を対価として払ってくださった。そこでヘブル人の手紙の10章の5節から7節にこう書いてあります。ですからキリストはこの世界に来てこう言われるのです。あなたは生贄や捧げ物を望まないで、私のために体を作ってくださいました。あなたは全焼の生贄と罪のための生贄とで満足されませんでした。そこで私は言いました。さあ私は来ました。聖書にある間に私について記されている通り、神よあなたの御心を行うために。動物であっても神の、その、神にとっての対価としては足りない、満足できなかった。ゆえに私が、イエス様が言ってらっしゃいます。私がこの肉体を、体を作ってくださったのですから、あなたが、これをあなたの御心に従って、あなたの意志に沿って捧げていきますという。これをしてくださった。あの肉体、あと数ヶ月するとクリスマスですけれども、赤ちゃんとお生まれ、赤ちゃんとしてお生まれになったイエス様のあの肉体は、むごい話ですよ。残虐な話ですよ。けれども、生贄の肉体だったんですね。そして次にですね、注目していただきたいことは、家畜を持ってきた人が、その家畜の上に手を置いているということです。4節ご覧ください。その人は、全焼の生贄の頭の上に手を置く。で、それが何の目的かというと、彼をあがなうため、彼の代わりに受け入れられるためだとあるんです。 家畜が自分に代わる存在となった、身代わりとなったということで、そして彼本人が手を置いた後に、牛の首に刀を入れ、そして刀を入れてもちょこっと入れるんじゃないですよ。もう頭が切れるように入れるんですね。そして水、血をほとばしり流すんですね。で、これが自分自身が流せばならぬ血だったんだという認識を持つことなんですよ。で、私たちですね、いいですか？礼拝ということ、または教会ということを考えるときに、遠慮と控えめな態度を、イメージを押し付けてしまいます。例えば、手を置くと聞くとですね、そっと手を置いたっていうふうに考えるかもしれません。特に日本人はですね、控えめですから、シャカーッと考えてね。でもこれおそらく、掴んで抑え込む感じですね。そのようにしてやってたんですね。で、この意味は二つあります。一つは転化するということです。転化。転がすに、お嫁さんのあれを書くんですね。転化する。責任転化の転化です。自分の罪がその牛に移っていった。私が罪人であることを告白して、そして頭に置くことによって、その牛が罪あるものとされた。しかもそれは傷のない牛です。完全を表す対象であります。で、これを、キリストが完全な形で行ってくださった。第二コリントの5章の21節で、神は罪を知らない方を私たちの代わりに罪とされました。それは私たちがこの方にあって神の義となるためです。罪がキリストに転化されたのだ。で、それだけではなくて今度は義となるため、つまりキリストの義が私たちに転化されたんだ。キリストが私たちの罪を背負って罪あるものとなられたんですけれども、今度は私たちが神の前にあってキリストの義として正しいものとして認められているんだということです。で、ここに罪の許しの土台があるんですよ。どうやって神が私たちを正しくするんでしょうか？どうやって私たちは過去に犯した罪や過ちに対する許しを得ることができるんでしょうか？どうやって許しがたい人に対してですね、完全な許しと優しさを提供することができるんでしょうか？それは、罪なき存在が、罪なき存在が、罪人のための身代わりになるということです。ここに因果応報的な考えが粉砕されます。完全に粉砕されます。あってはならないことです。罪なき人は呪いを受けてはなりません。罪ある人がずっと呪いを受けなければいけません。しかし神はそれを粉砕されました。なぜか、愛してるからです。神、愛という原理は全ての法則をぶち壊します。愛という原理は私たちの計算を全部壊します。それを行ったことによって、神が私たちをご自分のもとに引き寄せることがおできになるわけなんですね。私たちが自分が正しいどうなのか考えるときに忘れていけないのは、これ与えられた義なんだということです。自分の義じゃないんです。与えられた義なんだ。プレゼントなんだ。そして手を置くことのもう一つの意味は、二つ目の意味は一体化するということです。一体化、英語だとアイデンティフィケーション、一体化です。自分が手を牛の頭の上に置くことによって、この牛がこれから辿る運命は、実は私が辿る運命なんだ。手を置き、自分の罪を言い表した後に、その牛の喉を刀で刺し殺します。いいですか？私この学びの準備をするときに何回、 YouTube で盗撮現場を見たことでしょうか。変な趣味ですよね。でもこれが毎日日課として2回朝ごと夕ごとで祭壇の上で行っていたことです。そしてユダヤ人が何千年もそれをずっと続けていたことなんですね。もうほとんど切れます。この首をですね、もう完全にちょん切るような形にして、そこから出る血というのはちょろちょろじゃないんですよ。いいですか、ここ大事です。ちょろちょろじゃないんです。もう器でお用意しておかなければいけません。バケツの水ですよ。あの状況を思い起こしてください。そしてここで周りに注ぐとありますけれども、かけると言いますけれども、周り側面のことですね。ですからそのバケツの水をこの側面にぶっかけるように器から投げつけるという感じです。水を投げつ、血を投げつけ、バシャーンと。これが、そしてその後に切り裂くんですよ。皮を剥いだ後にブンブンに切り裂くんですよ。これが私が受けなければならなかった神の裁きだったんだ。神の清さはこれだったんだということを受け入れる、これが一体化するということです。血を流し、そのたっといたっとい牛がですね、血を流し、そして切り取られていく、燃やされていくのは、これは自分自身だったんだ。同じようにイエス様があそこで鞭打たれて、肉片がちょびちょび飛んでってですね、そして罵られて、釘打たれて、血がほとばしり出てった、あの残虐な姿は、私がそこにつけられてなければよかった、いけなかったんだ。これは、私だったんだ。キリストにあって私はその罰を受けているんだということです。黒人霊歌に有名な歌があります。君もそこにいたのかですね。メロディーはつけません、歌は歌わないですけど歌詞だけ読みますが、君もそこにいたのか、主が十字架につくとき、ああなんだか心が震える震える震える、君もそこにいたのか、君も聞いていたのか、釘を打ち込む音を、ああなんだか心が震える震える震える、君も聞いていたのか。3番目が、君も眺めていたのか、血潮が流れるのを、ああなんだか心が震える震える震える、君も眺めていたのか。パウロがこう言いました。私はキリストと共に十字架につけられました。もはや私が生きているのでありません。キリストが私のうちに生きておられるのです。今私がこの世に生きているのは、私を愛し私のためにご自身をお捨てになった神の御子を信じる信仰によっているのです。これによって私たちは究極の罪からの許しと清めを体験できるわけなんですよ。もう私たちは自分を痛めつける必要はない。なぜかというと、キリストが徹底的に痛めつけられて、そしてこの方が生きておられ、今も生きておられ、もしキリストを受け入れるのであれば、私たちは過去の罪を認めながらも、なおその罪の責めから完全に解放されることができるわけなんです。そして、次いきます。罪を清めていただくために必要なのは、水以上に血だったんです。先ほど神道の言葉を使わせていただきました。みそぎ。水によって清める。滝に打たれる修行を行えば、自分の汚れが清められるでしょうか。罪は、聖書は罪に対してもっと深刻に捉えています。体にまとわりついた汚れを水で洗い流すのではなく、まさに私たち存在そのものが罪によって汚れているので、こう言ったんですね、私ね、子供に聖書を教えていた時に。石鹸で心の中の悪いものを洗って消すことできる。みんなできないって国ですね。どうやったら心の中のものをきれいにすることができるんでしょうか。心理学のカウンセラーのところに行くんでしょうか。 精神科に行ってですね、お薬もらうことなんでしょうか。できないんですよ。アダムは罪を犯した後にエヴァと共に、イチジクの木の葉を綴り合わせて裸を覆ったんですけれども、当時はですね、当時っていうかその地域では、イチジクの木の葉が最も大きいためで隠しやすかったんですが、神が近づかれた時に、神が恐ろしくなって逃げて隠れた。つまり罪の咎めというのが心の中から消えることはなかった。けれども神の方が作ってくださったのが皮の衣だったんですけども、殻の衣を作るということは犠牲になった獣がいるということなんですよね。私たちですね、気軽にですね、肉食べてますよ。なんですか、スーパーマーケットのパッケージになってるですね、肉食べてますよ。でもどれだけ恐ろしい屠殺現場があるかどうか、あるのかっていうことをですね、私よく忘れますよね。だから皮の衣って言ったら気軽に考えますけれども、そこにはたっとい獣の命が奪われているわけなんです。なぜなのか。エゼキエル書には、罪を犯した魂は必ず死ぬとあります。私たちの魂は罪のゆえに常に死罪という傷を負って生き抜くんです。すべての人がそうです。死罪という傷を負いながら日々の生活を歩んでいます。その傷をですね、表面的な修行や儀式、あるいは他の善行によっては、良い行いによっては償うことができない、あくまでも死によってのみしか償うことができないものだったんですよね。そして礼拝者がほふった牛の血を受け取った祭司がそれを側面に注ぎかけるということですけれども、この先ほど話しましたように、これがもう本当に大量に勢いよくぶっかけるという感じです。この命を表してるんですよ。命を端的に表しているものって血ですよね。血ですよ。医学的にもそうですね。血が酸素を運びます。ですから、血が運ぶ酸素がなかったら、体内の細胞はたちまち死んでしまって、私たちは死んでいくんですよね。特に脳細胞そうですよね。日本語でも、血の滲むような努力とか、血税、二の血なんですよ。ですから、聖書にははっきりと、肉の命は血の中にあるからである。私はあなた方の命を祭壇の上で贖うために、これをあなた方に与えた。命として贖いをするのは血であるという、命が注ぎ出されたんだ。だからその側面にですね、打ち付けられる血を見ることによって、その人は私の犯した罪がこの注ぎをもって洗い清められたんだと見ることができるわけなんです。ヘブル人の手紙の10章の22節、罪の、あ、血、ごめんなさい、血の注ぎ出すことがなければ罪の許しはないのです。そして新約聖書はさらに一歩進んでいるんです。イスラエルがですね、千数百年間行い続けた、そうですね、千数百年間行い続けた動物の生贄をですね、それも完全ではなかったって話をしてるんです。もしそれができたのであったら、礼拝する人々は一度清められたものとしてもはや罪を意識しなかったはずであり、従って捧げ物をすることはやんだはずです。あれだけたっとい牛をですね、何度も何度も捧げているわけですよ。何度も何度も捧げているんですけれども、どうしても罪の意識はですね、私たちから現れてしまうんですね。むしろなおさら現れるから、もっと捧げていかなければいけないという脅迫観念にもなっていたわけなんです。で、ヘブル人の手紙ではこう書いてあります。お羊とヤギの血は罪を取り除くことができません。それで、巫女が人の肉体を持たれて、この私たちの 両親の痛みをご自分の血によって取り除いてくださったんだ。私たちがこの注ぎかけを受けるときに清めを達成することができます。自分が今までできなかった、自分の行いによって償おうとしていた、また他の何かの宗教的な活動によって償おうとしていた、その死罪という傷、良心にある傷は清められて、ゆえに初めて神様の命令に従っていくことができる自由が与えられます。第一ペテロの一章の二節、父なる神の予知に従い、御霊の清めによってイエス・キリストに従うように、またその地の注ぎかけを受けるように選ばれた人々へ、どうか恵みと平安があなた方の上にますます豊かにされます。私分からなかったんですよ。この地の注ぎかけっていうのを、この第一ペテロの一章の二節見てですね、何なんだろうこれ、なんか私たちがバーッと受けるのか、なんか洗礼のようにですね、違うかった。あれ、側面に打ちつけるような注ぎかけですよ。それを受けるように、そしたらイエス・キリストに従うことができるんだよ。そしてここまで話しましたが、あと2つの点についてお話したいと思います。一つは、礼拝者は単独で主の前に立つんだということです。5節と7節見てください。主の前にとあります。いいですか。今ここの場面ではですね、祭司が待ってくれているんですよ。そして自分がですね、牛を携えてきて、そしてそこで、この頭にその手を置いてですね、そしてこの、刀入れてですね、で、その後は祭司がやってくれるわけですけれども、けれども、ここを見るとですね、主の前でと書いてます。ですか？主の前で、これ5節ありますよね。そして11節にも、11節にも、主の前にこれを送りなさい。ですね、主の前に、主の前でという言葉があるように、自分が神の前に出ていくんだよということなんですね。そこにはたった一人でしか行くことはできないんですよ。他の人が代わりにすることはできないんですよ。もちろん私たちは教会として心合わせ、同じ御霊で主を礼拝することができますけれども、究極的には一人一人が神の前に出ていなければいけないわけです。他の人が入ってくる余裕がない。自分が神に救われなければいけないんですよ。自分しか救えないんですよね。日本人はですね、チームで動くの大好きですよね。ドラマの違いもですね、なんか見たことあるんですけども、韓国とアメリカと日本のですね、ドラマの違いで、これが面白いんですね。韓国の方はですね、もうやるせない思いを残すためにですね、わざとですね、このか、あの、出自が違う、この、なんかその、者同士が結婚、恋愛したとかですね、そういうのをわざとさせて、交通事故に合わせるとかでいろいろするわけですね。アメリカはですね、この陰謀めいたものがいいんですね。そして自分の力ではない、なんかもっと大きな力によってですね、で、自分一人でですね、それをどうやって解決するかっていうのが、まあ大体人気を呼ぶわけですよ。日本は何かって言ったらですね、これはチームなんだ。何か困難があるとですね、チームなんだ。これなんですね。でも現実にはそうはうまくいかない出来事が起こるわけなんです。例えば津波です。津波に対する防災訓練は自分が助かりなさいです。真っ先に高台に向かって走りなさい。自分の持ち物に未練を残してはならない。家族をさえ助けようと考えてはならない。家族はそれぞれ各人が高台に向かって逃げて、高台で家族に再会するんだという考えですね。で、これに従順だった人は今回多くが救われ、そうではなく家族を助けに行った人は家族だけでなく自分の命も失ったわけなんです。神の救いは同じなんです。私たちは恐れ多き神の前でただ自分一人しか救うことはできない。自分が神の前に出て手を置いて、自分が牛をほくって、 そして自分のために流された血を見て、そして他の人たちに対しても私たちが接していくことはできますけど、その中にですね、神様との自分の間には家族がいないんですよ。だからイエス様はこう言いました。私のもとに来て自分の父、母、妻、子、兄弟、姉妹、その上自分の命までも憎まない者は私の弟子になることはできません。自分の十字架を追って私についてこない者は私の弟子になることはできません。これが一つです。でもう一つ、最後3節と9節にありますが、主に受け入れられるために、また9節には主へのなだめの香りとあります。これ英語で言うと Sweet Aroma、 聞いたことありますか？日本、英語わかんない方でもアローマって言ったらなんか聞いたことあるんじゃないですかね。それで Sweet、 甘い、まあ日本語で言ったらかぐわしい香りですよね。具体的にはですね、バーベキューの匂いですよ。で、あとで穀物の捧げ物をですね、2章に出てきますが、そこでは乳香をですね、乳香というのは甘酸っぱい匂いらしいです。で、バーベキューと甘酸っぱい匂いがしてですね、それが、ああ、いい匂いだ。と、神様が、心よくその生贄を受け入れているという意味になるわけなんです。つまり神はその生贄を持って私たちを受容してくださるんだ、受け入れてくださるんだ。人間はいつも自分がどのように受容されているのかというその自己認識を持ちながら生きています。何をもって私は生きているのか。だから受け入れられる先を探しているわけなんです。で、日本の人たちは、まあ世界の人たちもそうですけれども、日本の人たちはいつも他の人たちからいかに受け入れられていくかという調整の中で生きていってるわけなんです。対人関係の中で自分を確立させようとするわけなんですが、それによって自分が萎縮し調整ができないときには精神病にかかってしまう。けれども私たちが求めるべきところは人ではなく、その魂は生ける神からの受容をいつも求めているわけです。で、この全焼の生贄によってなだめの備え、かぐわしい香り、神様が受け入れてくださっているんだ。ですからエペソの、エペソ人への手紙のところでですね、あ、ごめんなさい、エペソじゃなくてですね、このレビ記の1章の6節に、あ、エペソだ、ごめんなさい、すみません、エペソの1章の6節、やっぱりエペソの1章の6節、こう書いてあります。それは神がその愛する方によって私たちに与えてくださったとあるんですけど、英訳を読むとですね、神がその愛する方によって私たちを受け入れられたものとされたって書いてます。神が私たちをキリストにあって神に受け入れられたものとされたんだ。これが清める、清められる前提なんですよ。レビ記の始まりが、清められなさい、あなたは聖なるものとなりなさいと言った始まりが全焼の生贄でした。いかがでしょうか。神様の言葉は私たちの魂、霊の境目さえもですね、この差し通す諸刃の剣のようであるとある。私たちが今見た清め、何とも言えなくこうふわふわしたような、なんかじゃあ何それみたいな思いますよね。で、旗と考えるとやっぱりさっさとやりたい、あるいは許せない、
因果応報のように考えていきます。でも今わかりました。どうかこれからのレビ記の学びにおいて、皆さんも礼拝者として、その場面にいるかのようにですね、想像しながら読んでてください。お祈りします。愛する主よ、ありがとうございました。あなたが与えてくださったこのたっといたっとい、教材をありがとうございます。まさにこのお牛がイエス・キリストご本人であり、また私たち自身であるということが分かりました。私たちが生ける供え物として捧げていきますけれども、そこには絶えず血が注がれているんだ。イエス様が流してくださった血が注がれているんだ。故に私たちの腕も頭も胴体も足もすべてがイエス・キリストによって清められた。そして私たちの内臓、心の中もすべてがイエス・キリストによって清められたあなたのものになったんだということ、すべてが捧げられたんだということが分かりました。故にあなたの清さの中に歩んでいくことができます。神様、どうかこのことを忘れることがなく、あなたご自身がここにいる兄弟姉妹にその聖なる御霊によってこの悟りを与えてくださいますようにお願いいたします。イエス様のお名前によってお祈りを捧げいたします。アメン。